7月もに入りました。そろそろ海開きも始まりまして、日本海の海岸にもお客様が、そろそろ増えてまいろうかと思います。それでは前回の続き、私の父鳥谷新一を書きました私の木の先から、その続きを読んでまいります。読ませていただきます。新しいところで、としぎくさん。私は芸者の面倒を見たことがありました。昭和28年頃のからのことです。芸者の面倒を見るなどというと、さぞかし色っぽいことを想像されることでしょうが、としげくという芸者は角屋という置屋にいました。当時、年の頃36、1歳ぐらい、女の子に男の子がいて、上の娘さんと私の上の妹が、小学校で同級ですので、心安くしていました。芸者の子というのは小さな町の子とゆえ、ちょっと日陰者という感じがあって付き合いを避けたがるものですが、私の家はそういうのはないので、子供たちも心安くして、私もよく一緒に遊んだものです。としぎくさんは随分洒落た芸者で、べさめむうちょ、奥様お手をどうぞ、死ぬほど愛してとか、いろいろハイカラな曲を三味線で弾いていました。元は大阪の南地のお茶屋の娘さんで、三味線も知らず知らずのうちに覚えたといいます。英語の歌も歌います。実は大阪でも指折りの有名な女学校、夕日が丘工場を出ているとのこと。商売がうまくいかなくなって芸者になり、こちらに流れてきたのです。子供たちの父親は大阪の有名な老舗のご主人だということでした。ある日、としぎくさんが私を訪ねてきて、なかなか足が抜けない、どうしたら楽になるのでしょうかという相談がありました。相談があっても私はお茶屋の内幕のことは知りません。細かいことから聞いていきました。そうして分かったことは、問題は借財でした。彼女は相当に高額なお金を借りていました。着物を買ったりするときも、おかみさんがみんな選んで、お金もみんな払ってくれます。子供にお金がいるときも出してもらいます。その時々の詳しいことまでは聞いていません、ということでした。お座敷に着て出る着物は京都の一流の店のもので、およそいくらぐらいだと言います。家内も私も商売柄着物のことはわかりますので、聞いてみますとその金額はどうも相場の倍ぐらいになります。そこで、あなたがお茶屋から借りているお金、彼女に聞かせたのですが、おかみさんは言わないそうです。一方、銀行にも行って何年間でいくら借りたらこういう金額になるのですかと、あれこれ計算をしてもらいました。しかしこれまた、そろばんが合いません。そこで私は彼女にこう知恵をつけました。ある人がみんなそれを払ってやる。銀行からの借り入れもみんな片付けてやる。保証人にもなってやると言われているので、足を洗わせていただきたいと、おかみさんなさいと。としぎくさんはその通り言ってから、あるところで聞いたら、エリゼンの着物でも、これくらいのお代ということでしたが、と付け加えたそうです。そうしたら着物の金額も下がり、金利も銀行並みに下がって、それはこっちがするからその人にはお断りせえと言われたそうです。おかみさんにしてみたら足を抜かれたら商売上困るし、なかなかのモダンな芸者ですから、人気があるので話したくはなかったのでしょう。おかげで、上の娘さんが中学生の間に借財がみんな済んでしまったのです。今日はここまでにしたいと思います。また次回その続きを読んでまいります。